前回2009年に神戸アルノダー教会に来る機会が与えられましたけれども、今回2018年ですから9年ぶりになるかと思いますけれども、皆様と神様を礼拝できますことを心から感謝しております。私たちのセブンスアドベンチスト教会にとりまして、5年という単位は一つの単位ということが言えます。で、何がその一つの単位かと言いますと、私たちの教会は世界教会でありますけれども、5年に1回世界全体の代表者の人たちが集まりまして、数千人規模のその世界の代表者による会議が行われます。世界総会の会議というふうに言われておりますけれども、そこで過去5年間の私たちの世界の伝道の歩みを振り返り、そしてこれから向こう5年間の伝道の方針やその他諸々の事柄についてみんなで話し合い、そして5年に向かっていきましょう、そのようなものが5年に一度行われております。そして私たちのこの日本におきましても、日本全体の教会の代表者が集まりまして、教団の総会というふうに呼んでおりますけれども、5年に一度ずつ行われております。で、この5年間というのは2016年から2020年というのがその5年にあたるわけですけれども、この5年間私たちの教会日本全体で掲げておりますモットーが、今日の礼拝の説教のテーマともさせていただきましたけれども、起きよ光を放て主は来たりたもうという言葉であります。で、この起きよという言葉には、私たちが霊的に目覚めること、教会がリバイバルされること、そして光を放てというのは、この世にあってイエス・キリストの光を輝かせていくこと、イエス・キリストの福音を伝えていくこと、そして主は来たりたもうとは、イエス・キリストがやがて間もなく再臨なさる、イエス・キリストのご再臨を高く掲げていきましょう、そのようなことがこのモットーの中に含まれております。で、今朝は特にこの冒頭の部分、起きよ光を放てという言葉について、聖書の御言葉からご一緒に見ていきたいと思います。すでに聖書朗読の時にも朗読されましたけれども、聖書をお持ちの方はイザヤ書の60章をご一緒に見ていきましょう。イザヤ書の旧約聖書イザヤ書の60章1節2節になります。起きよ光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。で、この聖句の中で私たち自身の姿が2つ描かれているように思います。まず冒頭で起きよと呼びかけられております。私たちが日常生活の中で起きよ起きなさいというのは、どういう時にこの言葉を使うでしょうか。で、家庭においてまだ寝ている人に対して朝起きなさいということがあるのではないでしょうか。あるいは学校の先生であるならば、クラス中に誰か寝ている生徒がいたときに起きなさいということを言うかもしれません。で、私は家に2人の子供がおります。で、小学生と中学生、年上で小学校6年生と中学1年生なんですけども、上の子は朝が強いということがありまして、朝自分で何時に起きるということを設定して一人でに起きてくることができます。で、けれども一つ下の小学6年生の下の子の方は朝が全く起きられないということで、まあ、1回2回起こしに行って、そして3回目ぐらいでようやく体を動かし始めるというですね、ことであります。で、どちらに起きなさいというのかといいますと、当たり前のことかもしれませんけれども、すでに起きている子どもに対しては起きなさいということは言っても意味がないわけです。まだ寝ている起きていない人に対して起きなさいということを言うのであります。私たちの姿として、まず自分自身は眠っていないだろうか、本当に起きているだろうか、あるいはただ眠っているというよりは死んだような状態にあっていることはしないだろうかということを、まず自分自身のことについて考えてみたいと思います。そしてそれは何か肉体的に眠っているとか起きているとか、そういったことではなくて、私たちが霊的な面において、 あるいは信仰面において私たちは本当に起きているだろうか、目覚めているだろうかということを考えてみたいと思います。でまたこのイザヤ書60章に戻ってきますけれども、この少し後のエゼキエル書を聖書を開いてみたいと思います。イザヤ書のもう少し後ろになりますけれども、エゼキエル書の37章であります。エゼキエル書37章では枯れた骨について記されてあります。エゼキエル書37章ですけれども、預言者エゼキエルは主によって異様な光景を目撃しました。それは骨でいっぱいの、骨で満たされている谷でした。コロナの骨は一体何を意味していたのかといいますと、エゼキエル書37章の11節に記されています。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。当時のイスラエルの人たちが骨であるというのです。聖書の中で骨は人間の生命力や、あるいは生命活動を意味しているとも言われておりました。その骨が枯れ、望みは失せ、滅びるとイスラエルの人々は言っているんです。で彼らはバビロン捕囚を経験しました。バビロンからの攻撃に遭い、おもらった人たちは砂漠の中を通りバビロンに連れて行かれ、その捕囚を経験しました。そしてまたイスラエルの国は滅びていったのでした。自分たちは神様から選ばれている特別な民である、その先民意識があった。彼らにとってまさに希望を失うような出来事、骨が枯れるような出来事が起こったのでした。望みを失った人間が一体どのようにしてそこから生き返ることができるのでしょうか。主はエゼキエルに問いかけました。エゼキエル書37章の3節ですけども、その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。2018年、今生かされている私たちが神様から同じように問いかけられたら、私たちは一体どのように答えるでしょうか。あなたは生き返ることができるか。もう少し広く考えまして、あなたの教会は生き返ることができるかと問われたときに、どのように答えるでしょうか。私たち一人一人が一体どのようなことを抱えているのか、課題があるのか、問題があるのかということは、自分以外の人のことについて、隣の席に座っておられる方のことについて私たちは知ることはできません。わからないことがありますけれども、私たち一人一人の心の中で毎日毎日、あるいは何ヶ月も何年もずっと祈り続けている、そのような事柄があるのではないでしょうか。あるいは悩みを抱え倒れてしまい、あるいは元気を失っておられる方ももしかしたらおられるかもしれません。そしてまた私たちの広く考えていますときに、教会におきまして、今私たちが集まっております神戸有野台教会にも、神戸有野台教会の課題があるかもしれません。あるいはもう少し広く考えまして、私たち日本全体のセブンス・デ・アドベンチスト教会にとりましても、さまざまな課題があります。私たちの教会、今全世界では信徒数が2000万人を超え、そして毎年100万人以上の方々がバプテスマを受け教会に加わっている、そのような成長している教会ということができるかもしれませんけれども、この日本目を向けていますときに、日本では信徒の方々は1万5千人余りであります。そして昨年2017年の統計によりますと、昨年1年間でバプテスマを受け、あるいは信仰告白をされた旧例、私たちの教会に加わった方々は合計で233名でした。でこの数をどのように捉えるかということはありますけれども、昨年1年間の中で亡くなられた方々は何人ぐらいいらっしゃったのかといいますと、216名でした。ですから教会に加わられた方の方が 17名多かったわけですけども、それに近いぐらいの方々が亡くなられている、そのような現実が私たちの教会にあります。そして毎年ここ何年かでは200名以上の方々が亡くなっておられるのであります。そしてまた教会が高齢化しているという現実もあります。でこのような中におきまして、あなたは生き返ることができるかと問われたときに、私たちは一体どのように答えるでしょうか。エゼキエルの答えは、はいという明快なものではありませんでした。エゼキエル書37章の3節を見てみますと、私は答えた、主なる神をあなたのみがご存知です。エゼキエルははいという答えではなくて、神様がご存知ですというふうに答えたのでした。そのような状態の中におきまして、神様から力強い言葉が与えられます。5節ですけども、これらの骨に向かって主なる神はこう言われる、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る。で神様が天地を創造され、そして人を作られた時のことを思い起こさせます。土の塵で人の形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった、そう創世記に記されております。枯れた骨のような状態、あるいは眠っているような状態であったとしても、起きよと言われる主が私たちに霊を吹き込むと、生き返ることができる、新たな力を受けることができると約束されているのです。もう一度イザヤ書60章に戻ってみたいと思います。イザヤ書60章の一節冒頭で、私たちの状態として、眠っている状態、あるいは死んだような状態ではないか、そういった状態を挙げることができますけれども、2節ではもう一つの現実があります。それは闇、暗闇がこの世界を、私たちを住んでいるという現実であります。ある人はこの世界の状態についていろいろな闇が覆っている、その闇について、真実が見えないという闇、悪がはびこるという闇、暗い憂鬱という闇、冷たい愛がないという闇が存在している、そのように言っている人がおりました。今からもう8年前になりますけれども、2010年、南アメリカのチリにおきまして、鉱山の落盤事故によりまして、地下700メートルもの深いところにおいて閉じ込められた、まさに闇の中に閉じ込められた33人の人たちがおりました。彼らは最初、何か物を燃やしたり、あるいは火薬を爆発させたりして、そこから立ち上る煙が地表、地上のところまで行き、自分たちは生きているんだよということを知らせようとしました。けれどもいろいろ試してみましたけれども、効果はなかったようであります。そこで助けが来るまで長期戦になるということを覚悟し、蓄えられていたわずかばかりの缶詰などを、食料品がすぐになくならないように計画的に分け与えて、みんなで食べていきました。当初一人当たりわずかスプーン2杯のツナ缶のものを、最初は1日に1回一人スプーン2杯ずつ口にするということでやっていきましたけれども、このままではあっという間になくなってしまう、助けが来ないうちに食べ物がなくなってしまう、そのようなことに気がついていきまして、やがて2日に1回そして最終的には3日に1回スプーン2杯ばかりのものを口にするというような状況でした。水も飲み尽くしていきまして、やがては油などで汚れていた作業用の水を口にする、飲まざるを得ない状況になり、そういったものを口にしますとお腹はあっという間に壊れてしまう、そういった人たちも続出していきました。やがて彼らが生きているということが確認され、地上から差し入れが始まるわけですけども、その段階でもう食べ物はあと数日分しか残されていないギリギリの状況でした。彼らがいたその地下700メートルのところは気温が30度以上、湿度が 90% 以上、 とても不快なところでした。次第に弱っていく人たちも現れてきました。閉じ込められてから5日目ですけれども、上の方から何かドリルの音が聞こえてくるように感じられました。けれどもその音は遠くから聞こえてくるだけで一向に近づいてこない。そういう中で彼らは絶望の中に置かれ、泣く力もなくなり、影と暗闇しか見えない、そういう状態であったそうであります。でそういう中でありましたけど、彼らは地上にいる自分たちの家族のことを覚え、考え、そしてお互いに励まし支え合いながら、そして神様に祈りを捧げて、どうか助けてください、そのようにして毎日を過ごしていたということであります。で閉じ込められてから17日目になりまして、ようやく地上からずっと掘り進めてきましたドリルの先端が彼らがいる場所、その空間に到達しました。それに気がついた人々はみんな喜びに包まれていきました。そしてドリルの先に33人全員みんなが元気でいます、そういうメッセージをくくりつけまして、やがてそのドリルが地上に戻っていったときに、地上の人たちもみんなが無事であるということを確認します。そして地上と彼らがいる地下のところには直径10センチほどの穴がずっと通されていきまして、その穴を通して食料品や医薬品、着替えとかさまざまなものが地上から差し入れられるようになったのでした。そしてやがて69日目にして全員が無事に地上に戻ることができたのでした。地上に戻っていったときに彼らが着ていたものがあります。それはすでにその10センチの穴からずっと地下に差し入れがあったときに、差し入れがあったその T シャツを着ておりました。でその T シャツには背中のところに聖書の言葉が記されていたということであります。詩篇95編4節の言葉、深い地の底も御手の内にあり、山々の頂も主のもの、そのように記されていたということであります。彼らはまさに地の底の深い暗い闇の中にいたわけですけれども、その中でも神様の御手の内にあったんだということを彼らはまさに体験したのでした。地上に戻ってきた後、33人のうちの1人の者がこういうふうに言ったということであります。地下にいたのは33人ではなく34人でした。なぜならば神様が私たちと共にいてくださったからです。そのように信仰を告白したのでした。目で見ることができない、口で話すことができない、耳で聞くことができない、この三重苦を負っていたヘレン・ケラーはかつてこういうことを言いました。目で太陽が見えるか見えないかということは問題ではありません。大切なことは心に光を持つことです、そう語ったと言います。この地下700メートルに閉じ込められた人たちにとりましては、まさにその目で光を見ることはできなかったかもしれませんけれども、心の中に希望の光を宿していたということが言えるのではないでしょうか。私たちは今この明かりのついた、電気のついた明るい部屋で礼拝をしておりますけれども、私たちの心にはどれだけの希望の光を抱いているでしょうか。日本のある神学校で校長も務めたある牧師は、中学生の頃に自分の父親を亡くすという経験をしました。思春期でいろいろなことに思い悩んでいる時期に、自分の家庭の大黒柱である父親を亡くすというのは大きな経験でした。そしてそのことを通しまして、人生は儚い、何も確かなものはない、確かなものがあるとするならばそれは死だけである、みんなにいつか襲ってくる死だけが確実なものであり、あとは確かなものではないんだ、そういうふうに思うようになりました。そういう中で死よりももっと確かなものはないだろうかということを探し求め、たどり着いたのが聖書でした。そして聖書を通して 死よりも確かなものがある。聖書として光であられる神様がおられ、神様が共にいてくださる。死よりももっと確実な永遠の命を神様が与えてくださる、そのことを知るようになったのでした。私たちは眠っているような状態、あるいは闇が私たちを包んでいるように思えるような状態があるかもしれません。けれども、たとえそうだったとしても、そこで終わりではなくて、光は昇り、主の栄光が輝くと約束されています。このイザヤ書、今60章を注目しておりますけれども、その少し前では、クリスマスの季節によく読まれる聖句としまして、イザヤ書9章では、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたと、救世主イエス・キリストのお誕生のことが予言されております。そしてイエス・キリストご自身はこう言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、そう言われました。光が昇り、主の栄光が輝くときに一体何が起こるでしょうか。イザヤ書60章の3節を見てみますと、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい、皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。国々といいますと、イスラエルの人たちから見るならば異邦人と見ていた、そういう人たちかもしれませんけれども、全地から光に向かって集まってくると約束されております。私は世の光であると言われたイエス・キリストはまたこうも言われました。三条の説教の中で、あなた方は世の光であると言われました。そしてこのイザヤ書60章でも、起きよ光を放て、そのように呼びかけられております。イエス・キリストの光を受けて、私たちも光をこの世に放っていくのです。エレン・G・ホワイトは次のような言葉を残しておられます。今日の修法の瞑想の言葉を中で、ある一節を引用させていただきましたけれども、その瞑想の言葉、印刷されているところより少し前のところからお読みいたします。こうして霊的暗黒の夜に、神の教会によって神の栄光が輝き出て、うずくまっているものを抱え起こし、嘆き悲しむものを慰めるのである。我々の周囲の至るところに世界の嘆き悲しむ叫び声が聞こえる。どちらを向いても貧しい者や困っている者がいる。人生の労苦や悲惨に救いの手を述べて和らげるのが我々の務めである。人の心の欠乏は、ただキリストの愛だけが満たすことができるのである。もしキリストが我々のうちに住んでおられるならば、我々の心は神からの同情心で満ち溢れる。閉じた泉が開かれて、キリストのような熱烈な愛の泉となる。次からが瞑想の言葉ですけども、希望を失った者が多くいる。彼らに太陽の光を取り戻そう。勇気を失った者も多い。彼らに励ましの言葉を語ろう。彼らのために祈ろう。命のパンが必要な人々もある。彼らに神の言葉を読んで聞かせよう。私たちの教会、世界の本部、世界総会では、今強調していることがありまして、それは全員参加伝道ということです。英語ではトータルメンバーインボルメントという言葉が使われております。で、教会における伝道というのが、牧師さんとか長老さんとか、あるいは信徒伝道会の役員の方とか、ごく一部の人によってなされて、あとは傍観者として見ているというわけではなくて、教会に集まっている私たち一人一人が、みんなが何か神様のために伝道の働きをしていきましょうということが強調されております。けれども、何か大それたこと、大きなことをするということではなくて、今お読みしました証の文にありましたように、希望を失った人、勇気を失った人、命のパンが必要な人に、世の光であるイエス・キリストをお伝えしていくということが大切なことではないでしょうか。そして今年は全日本18マラナタの年であります。 で、間もなくやってきますけれども、今年の5月には全国で160箇所ぐらいのところで特別に伝道の講演会が予定されております。で、そのためにすでにさまざまな準備がされ、また命が捧げられてきていると思いますけれども、ただ講師の人がそこで語る、講師のためにお祈りしましょうということだけではなくて、私たち一人一人が福音を体験してほしい誰かのために祈り、そして誰かのために私たちも何かしていきたいと思います。今日の礼拝の閉会賛美歌としまして、希望の賛美歌の240番を選ばせていただきました。お手元に希望の賛美歌がありましたら、ぜひご一緒に開いてみたいと思いますけれども、灯台は遥かという賛美歌であります。そして現代はこの240番の楽譜がありまして、楽譜の左下のところに小さい文字で記されておりますけれども、 Brightly beams our Father's mercy、 我らの父なる神の憐れみの輝きを放てという現代になっております。そしてまた右側には、これまた小さい字でありますけれども、 Lower lights、 低いところのライト、光というふうにありますけれども、これは現代におきまして、もともとの歌詞におきましては折り返しの部分において、 Let the lower lights be burning、 低い灯台の火を燃やせというところから来ております。で、この曲はフィリップ・ブリスという人が作った賛美歌でありますけれども、フィリップ・ブリスが有名な伝道者ムーディのその説教を聞いて触発されて、この賛美歌を作ったというふうに言われております。ムーディはこのような説教を語ったと言います。嵐の夜、頼りになるような星も全く見えないような暗闇の海において、一艘の船が港を目指して航行していました。あそこにかすかに見える灯台の光は、確かに目指しているあの港の灯台か、そう船長がダッシュにしつこく尋ねました。船長、確かにあの光は港の高い方の灯台ですと答えます。では、いつも目標にしているあの低い方の灯台は見えないのか、一体どこだ。今晩は消えていて見えません。それで本当に港に安全にたどり着けるのか、やってみるしかありません。そうしなければこの船はこのまま沈んでしまいます。これまで数多くの嵐を乗り越えてきた優秀で経験豊かなダシュは、低い方の灯台の光を見つけることができず、できないまま港を目指していきました。しかし船は水路を誤り、いわば乗り上げて座礁し、多くの人々が暗闇の荒海に投げ出されていってしまったのでした。で、その港には高い方の灯台と低い方の灯台、2つの灯台があったということでありますけれども、その晩低い方の灯台森は、ここには大きな灯台があるのだからそれで十分だ、小さい方の灯台なんか役に立つこともないだろう、そう思って一人で酒に浸っていたというのです。ムーディはこの話を紹介し、天の神様は大きな灯台となり、永遠の命と光をこの地上に送り続けてくださっているのだから、私たち一人一人も小さな灯台となり、火を燃やし続けなければならないと締めくくったのでした。で、この説教を聞きましてブリスは、灯台は遥か、低い方の灯台の火を燃やせという賛美歌を作ったのでした。今ここに集まって神様を礼拝しています。私たち一人一人、一人も漏れずに、私たち一人一人が必要とされております。たとえ私は小さく弱く消えてしまうような光だと思うようなことがあったとしても、その光しか照らすことのできない誰かがいるのではないでしょうか。お清よ、光を放て。私たちが霊的に覚醒され、信仰に目覚め、光を放て、世の光であるイエス・キリストをこの世界にお伝えし、そして間もなくやがておいでになるイエス・キリストのご再臨をお迎えしたいと思います。そしてそのために今準備されております5月の全日本18バナナトの計画が豊かに全国各地の教会において用いられますように祈り続けていきたいと思います。